ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は私 MCK と
DJ コムがお送りいたします。
よろしくどうぞ。
はい、お願いします。
リスナーの皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
もう気づけばね、今年も最後の一月ということで12月です。
早いね。
今年も1年間ね、コムさん、ソンサタをやってこれましたね。無事に
だよ、休まずできたね今年もね。
休まずなんとかやってこれましたね。
あと3、4回ぐらいあるからさ、まあそこもね気合い入れて今年乗り切っていきたいね。
そうだね、やっぱりこうやってさ、あの無事にソンサタやってこれたのも全てはさ、スポンサー様のおかげですよね。
そりゃそうですよ。
やっぱりそうですよね。
もう様々ですよ、本当に。
我々のスポンサーといえば、八王子商工会議所青年部、
そうですね、
YEG ですよね。まあ、今年もね、YEG とソンサタのコラボ企画ということでね、商工会議所に所属されている経営者の方とね、お話をするっていうね、我々にとってもすごくなんか新しい話、聞いたことないような話がたくさん聞ける楽しい回ありましたけど、これをもう一度最後やろうじゃないかということで。
そうですよ、本当、これ大人気企画だからね、本当、リスナーの皆さんが反響大きいんで、そう、本当に、普段聞けない話が聞けるっていうので、本当にね。
社長ってさ、本当にいろんな人いるよね。
本当にいろんな人がいるけど、普段話すこともないじゃん。
そう
サラリーマンからすると全然。
そう
やっぱり本当に貴重な話聞けるから。
そうなんだよ。こうなんていうのかな、こう我々じゃなかなかこう思いもつかないことを始めようとしたりとか、そういうきっかけがあったりとか、過去があったりとかさ、なかなか聞けないよね。今日はまあちょっとね、またゲストにですね、八王子商工会議所 YEG に所属している経営者の方をお呼びして、お話を伺いたいなと思います。早速、はい、今日のゲストお呼びしましょうか。行きましょう。はい、八王子商工会議所青年部 YEG の、吉澤副会長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はね、お顔を見ながらね、話をさせていただいてるんですけど、吉澤さんかっこいいですね。
いや、なんですかそれいきなり。
なんか髪型もこうなんか金のメッシュ、金のメッシュが入っていて。
すいません、
なんかこう、商工会議所青年部とはいえ副会長っていう肩書きなんで、なんかこうスーツ着ててネクタイしてて、ちょっとこうね、しかも経営者社長なんで、
僕は商工会議所っぽくないよね、なんか。
そうですか。僕はでもネクタイはしないっすね、
マジで。ネクタイしないタイプですね、見た感じ。
いいっすね、いいっすね。
メッシュで非常にね、軽いノリでこう話せそうな雰囲気を。
軽いっすよ。
いいですね。吉田さん、早速なんですけど、我々この番組、はい、飲み会感覚ラジオということですね、はい、もしかして聞いてくださってたこともあるかもしれませんけど、
存じ上げております。
ありがとうございます。まずは乾杯からスタートしたいなと思うんですけども、
ぜひお願いします。
今日吉田さん何を飲まれてるんですか？
見ての通りのお湯割りです、
うん、お湯割り、
お湯割り、渋い。
いや、私も今日お湯割りなんですよ。
あ、いいっすね。
一緒コムさん何飲んでんすか？コムさんは
今日はね、寒いんだけど未来のレモンサワー飲んでます。
あ、
輪切り入ってるやつ、
例のやつね、輪切りが入ってるやつね。
じゃあこれも流行ったからね。
じゃあせっかくなんでね、吉田さん初めましてということで、今日は乾杯でスタートしたいと思います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。乾杯。
よ
ろしくお願いします。
さあ、
うま
いね。いや、吉田さん乾杯でスタートしたわけなんですけども、
はい、
もうなんかこの乾杯で仲良くなっちゃったような気分で言うんですけど、
いいですね、いやもう友達ですよ
今日はね、あのお話伺いたいんですけども、八王子商工会議所青年部 YEG の副会長としてね、はい、今日はあの出演していただいてるんですけども、吉田さんもまあ八王子の経営者の一人ということなんですけども、一体どんなお仕事をされてるんでしょうか。
はい、あ、僕はあの貸しスタジオをやってます。音楽スタジオ、ね、
音楽
ですかね。
なるほど、
はい、やってます。
音楽スタジオと聞いて今なんとなく雰囲気、はい、髪の毛の感じとか、まあ、ね、金髪の感じ、はい、ちょっと今繋がりましたね。
はい、ネクタイはしない
、ネクタイはしなそうな、
しない気がするでしょ。しなそう
冠婚葬祭の時ぐらいですね。
ぐらいですか。よかった、その時は来てくれて。
はい、
音楽スタジオ、貸しスタジオっていうのは、あの、どんな方々が利用されるんですか。
軽音楽の方がまあ中心にはなるんですけれども、うん、はい、まあ、防音の部屋をですね、うん、まあ、1時間単位で貸し出すっていう、まあ、商売やらせてもらってますので、うんうん、まあ、まあ、メインになっていくのは、まあ、いわゆるロックとか、ギターを弾きますとかドラムを叩きますっていう人がメインなんですけれども、まあそれ以外にもうちは割と管楽器とか弦楽器やってる方の出入りも多いですね。あとまあ土地柄八王子なんでっていうのもあると思うんですけど、学生さんがめちゃくちゃ多いですね。
あ、そうか、
はい、
学生で、学生バンドいっぱいありますもんね、きっとね。大学生
めちゃくちゃ多いです、はい、高校生大学生多いですね。
高校生もそうだよね。
高校もやっぱりたくさんあるんですよね、八王子って。
もうやり始めましたっていうのがやっぱり高校ぐらいが多いんですかね、バンド組みました
ですかね、だと思います。僕自身もやっぱり高校生ぐらいだったし。
ああ、そうですか。
そうですね、やり始めたのがやっぱ高校ぐらいから始める方多いんじゃないですかね。
あの、あ、吉田さんもやっぱりずっとバンドマンだったんですか。
あ、そうです、そうです、もうずっとそっちでやってたんですけど、まあ、なかなかそっちで花は開かず、まあ、今もたまにやるんですけど。
やるんですか。
やるんですよ、全然やりますから、ね。
まあ、そうですよね、別にどこに終わりがあるわけでもないですからね。
そうなんですよね、
音楽一緒できますもんね、本当に。
そうなんですよ。
ちなみに吉田さんはあの楽器は何をされるんですか。
はい、あ、僕はメインっていうか、まあ、ドラムをやってるんですけど、まあ、でも弦楽器とかもできるんで、まあ、いろいろ遊んでますね。
なんかすごい質問、素人質問なんですけど、
はい、
そう、ドラムって持ち運べないじゃないですか。ギターとかベースとかってみんな自分の持ってくるんですけど、それスタジオとかにドラムってどうするんですか。ドラム
置いてあるんですよ。
あ、置いてあるんですか。もうドラム
置いてあるんですよ。だからドラムが、まあまあ、スティック、ドラムスティック持ってきていただければそれでね、できちゃうし、
まあ、
もともと、そう、もともとやっぱり、うんうん、その家じゃ練習できないじゃないですか、ドラム。で、そう、僕自身もやっぱりその家で練習なんてできないし、どうすりゃいいんだろうって思って、僕はまあそれ中学生ぐらいだったんだけど、うんうん、まあ、そういう貸しスタジオっていうものが、まあ、街にあると、うん、で行くとドラムセットが置いてあって、うん、まあ、防音の部屋になってるっていうのを知って、うん、まあ、通うようになって始めた口なんですけど、うん、
まあ、
そうなんですよ。だから一人で練習しに来る人で一番多いのはやっぱドラムの人ですね、うん、やっぱり家でできないから
ね。なるほどね。
無理っすよ。
無理です
よ。そうっすよね。そう、いつも思ってたんですよ。ドラムの人ってどうしてんだろうなっていつも思ってたんですよ、うん、あれあんなお荷物持てないもんなと思って。
無理っすよ。
家でもしスペースがあってねできたとしても、それをバンバンやるわけにいかないですからね、
うん、音がね、相当なんかその隣近所に対して、
ね、
近所がね、もう近所が許してくれるならいいですけど、いやなかなか難しいと思います。自分で叩いてる時ってあんま分かんないですけど、人が叩いてるのに、人がうるせえなと思います、ね、
自分はいいんですよね、自分はね、
自分でやる時はそんな気にならないですけど、人が叩いてるの聞くとうるせえなと思って。
まあ、そういう悩み
がね。じゃあドラマの人はやっぱそうだね。もうやっぱそっかしスタジオ使うんだ、練習するのに。やっぱ
そうですね、皆さん、めっちゃ練習しに来てくれますね。
あ、いいとこです。
はい、
まあ、そんなあのお仕事をされている吉澤さんは、八王子、はい、商工会議所青年部の副会長を今されているということで、うんうん、これちょっとお話その辺聞きたいなと思うんですけど、
はい、
どうしてこの八王子商工会議所に入ろうっていうふうに考えられたんでしょうか。
僕は、うん、2017年に独立開業してるんですけど、
はいはい、
それ年齢で言うと42歳だったんですけど、その前っていうのが同じその職業の、雇われ店長をやってたんです。11年間やってたんですけど、
はい、
それがあの立川っていうちょっと隣の立川っていう町でやっていて、でその時に商工会議所に入ってたんですよ。あの商工会議所って別に何て言うんだろう、いいんですよ、あの従業員とか何て言うんだろう、なんか経営者とか社長じゃなきゃ入れない団体じゃないんですよ。
うん、あ、そうなんですか。あの
従業員とかっていう形でも入れる団体で、なんて言うんだろう、むしろなんていうのかな、僕はその立川でそれこそその創業セミナーとか受けて、あるんですよ。いや、八王子もやってるんですけど、その商工会議所で将来その自分が今やってる仕事でその独立したいぞっていう人を集めてセミナーをやったりしていて、 うんうん、そういうの受けたりしてたんですよ。で独立した時に例えばなんかその商工会議所をバックアップしてくれるとか、なんか融資をなんか、うんうん、創業者向けのいい融資をなんか紹介してくれるとか、はいはいはい、いろんなバックアップしてくれる制度があって、うん、僕はそれをやってたんですけれども、うんうん、たまたま、うん、あの八王子の方でその店を一軒閉めるんだけど、うん、あの、うん、引き継ぎませんかっていう話が入ってきたので、うん、でそうだ僕は立川で独立するつもりでやってたんだけど、
うんうんうん、
入ってきたので、うん、じゃあ八王子で始めようっていう形になったので、うん、それこそ立川の商工会議所の方から八王子の商工会議所の方に紹介してもらって、もう開業の瞬間からもう八王子の商工会議所に入ってるみたいな
状
態して る
んですよ。
もともとじゃあそういう貸しスタジオをやろうっていうふうにも考えていた時に、うんうん、じゃあ八王子 の、 あのそういうあの話があるから、うん、そっちをやそれやらないというような、うん、紹介から。
そうです。それまあ自分の働いた会社が持ってた店を閉めるってなって、
うんうん
うん、閉めるけど引き継ぎますかって話が来たんで、あ、じゃあやりますって言って、要はその前の会社を辞めて独立したみたいな。もともと僕自身は生まれも育ちもずっと八王子なんですよ。
う
ん、
ね、八王子出身ということで。
今はもう八王子住んでるし、ずっと八王子、たまたまその立川で仕事が長かったから、その立川の商工会議所にはすごいお世話になったんですけど、もともと八王子なんで、だから別に八王子の話が入ってきた時に、あ、これやるしかないなってやっぱ思って。
うんうんうん
っていう感じなんですよね、
はい、そう面白いなと思ったのは立川でセミナーとか受けたわけじゃないですって、じゃあ仕事がありますって立川の商工会議所が八王子を紹介してくれたりするんですか、横のつながりっていうんですかね、
あの横のつながりがあって商工会議所同士の
横連携があ
るんですよ。
そうなんだ、なんか商工会議所って独立してるイメージがあったんですけどそうじゃないんですね、まあ、つながりがあるんですね、
つながりがありますね、もう社会組織なんで横連携がすごいあるんですよね、
まあ、そう考えると出会える人の幅もね、本当八王子だけではないということになるでしょうし、
そうですそうです、
いろんなチャンスもきっとね、ビジネスチャンスだとかそういったところもつながってくるんでしょうね、
そうなんです、
すごい、
へ、たまたま僕ラッキーだったのが、うん、そう独立した翌年に、
はい、
あの八王子の商工会議所の中に青年部っていうのができたんです、それまでなかったんですよ、
はい、
うんうんうん、
今僕だから青年部の副会長っていうのをやらせていただいてるんですけど、それも僕が独立した年には青年部っていうのはなかったんですよ。
商工会議所っていうものしかなかったんだ。
そう、商工会議所っていうのがあって、
うんうん、
その中に青年部っていうのはなかったんですけど、たまたま僕が独立した翌年2018年に立ち上がったんですよ。青年部っていうのが。それでなんかその配布物が流れてきてみたら、八王子商工会議所に青年部を立ち上げましたって書いてあって、
うん、
どんな団体なんだろうと思ってみたら、38歳から50歳までの、経営者の方、もしくはその経営者に準ずる方を今募集していますって書いてあって、僕はちょうどそうだ、その42で独立したから43じゃないですか、2年目。43だから、お、当てはまるじゃんって思って、入れてくださいって言って、で、っていう感じですね。
当初やっぱりそこに集まった、まあ、若手経営者というんですかね、その青年部ということは、
うんうん、
まあ、やっぱりその方たちと一つのグループになったことで、こうその当時の吉田さんの経営に役立ったこととか、入っててよかったなって思ったことってありました？
まずその行って、まあ、うん、おって思ったのが、
うんうん、
そのさっき言ったその募集してますよっていうチラシに、
うん、
青年部、商工会議所青年部 YG です、目的は何のためにあり青年部かっていうのが書いてあってすごいかっこよくて、八王子を代表する企業を目指している経営者の方来てくださいって言うんですよ、目的は八王子を代表する企業になることだと書いてあって、めっちゃかっこいいじゃないですか、
はい、
やべえと思って行ったんですよ、うん、でいろんな人とまあ知り合うんですけど、うん、
ぶ
っちゃけもう皆さん八王子を代表してるような方ばっかなんですよね、あれみたいな感じで、そう僕とか全然ひよっこで、そう去年独立したばっかなんです、ポリポリみたいな感じだったんですけど、もう本当すごい長いところだと100年以上続いてる会社の方とかもいらっしゃるわけですよね、だからそう、あ、もうすでになんか代表してるじゃないですかみたいな方がグローバル行く団体に入らせてもらったので、すごくいいタイミングでそこに、うん、関わらせてもらって、いろんな人とつながれたので、すごく僕はついてるなって思ってます。
確かに独立開業したてで、まあ、それだけのベテランの人たちと一緒にね、話ができる機会っていうのは、やっぱり経営の上ではかなり心強くなりますよね。
めちゃめちゃ勉強になりますよ。本当にやっぱ持ってる課題が例えばなんか近いとか同じとかっていう、
うんうん、
ことがあったりもするので、
うんうん、
とか全然だからなんかでっかい会社の社長さんとかも当然いるわけですよね、
うんうん
う
ん、
でそういう方と話できたりとかするとやっぱいいですよね。そのなんかやっぱなんていうんだろう、規模は違うけどやっぱ同じようなことで悩んでんだなとかって分かったりするし、うん、そういう意味では本当に勉強になりますね。
なるほど。特になんかこう起業した時に吉田さんがもう本当ここは苦労した、経営ってこれが大変みたいなのってありますかね。
起業した時は、
うん、
や、いけるっしょみたいな勢いでやっぱ利用するわけですよ。
はい、
いけるっしょみたいな。いや、そうなんですよ。だから、まあ、想像つくと思うんですけど、で、自分自身もその同じ仕事の雇われ店長みたいなのを11年間やってたから、ある程度の数字の予測って立つわけですよね。これぐらいお客さん来るだろうし、売り上げこれぐらいだろうから、運転資金これぐらいあれば、まあ、なんとかなるっしょとか思って、売りするんですけど、そうはいかないんですよね。
そう
だから、最初の1年、2年は、本当びっくりしましたね。もともと自分がその計画立てて、それこそさっき言いましたけど、うん、その立川の創業会社の創業セミナーとかでこう勉強するわけじゃないですか、ね、こういうふうに計画を立てて、もう綿密に計画を立てて、でこの計画だったらいけるだろうということで、金融機関、銀行さんに持ってってお金貸してください、銀行さんその計画見て OK だって言ってるんだから、じゃあいけるっしょって思うじゃないですか、うん、全然お客さん来ないんですよ、全然来ないの、ええみたいな、潰れちゃうよ、これみたいな感じになっちゃって。
計画通り行かない
でやっぱりましたよ本当にみたいな、だって銀行さんだってこれでいいって言ってたのみたいな
その通りやればいいはずなの
に、お金貸してくれたじゃん
って、お金貸してくれたじゃん、ダメじゃんお客さん来ないじゃんみたいになっちゃってびっくりしましたね、はい、
その難局をどうやって乗り越えたんですか。
あ、でもその時はでも本当、ね、なんか来たね、もう必死で、
うんうん、
なんか無我夢中な感じでやってたら、なんかだんだんお客さん来るようになって、だんだん正常になっていって、
うん、
そう3年ぐらいになった時にはようやく自分が立ててた計画の3年目ぐらいに追いついたかなぐらいになったんですけど、だから、うん、あ、よかったって思ったところで、僕の場合はそこでコロナが始まっちゃったんですよ、
ね、
うん、
あーそうっすね、
そうでコロナ始まっちゃって、おいおいどうするんだこれみたいな、せっかく軌道に乗ったのにさと思ってて、そしたらその時すごいコロナの融資っていうのでお金をすごいいろんなところから借りられたんですよね、うん、
なるほど、
そう、それで僕もやっぱりそのいろんなその経営者の方とかの話とかも聞いて、うん、もう今は借りられる時にしっかり借りておいて使わなくてもいいから、うん、とりあえずそのなんていうの、会社潰しちゃったら意味ない、お店潰しちゃったら意味ないから、うん、借りるだけ借りてしっかりそれを置いておいて、成長になった時に返せばいいんだからっていうことを、まあ、言ってくれる、まあ、ちょっとその経営者の先輩がいたので、そうですねって言って僕も借りられるだけ借りたんですよ、とりあえず、はい、でそれを使って自分のお店をなんとか、長生きさせようと思ってたんですけど、
うん、
思ってたんですけど、コロナ始まって半年で、
うん、
その僕が11年間勤めてた立川の店舗を閉めるっていう話が出てきちゃったんですよ。
あれ、
もうこれ壊してあのスケールにするからみたいな話になっちゃったわけです。それ僕の前勤めてた会社の僕が11年間やってた店ですいやちょっと待ってくださいよって話になって、その借りてたお金をそっちに使っちゃって買い取っちゃったんですよ。そうなんですよわざわざと、もうね、それは本当にマジで誤算だったんですけど、もう気持ちで動いちゃって、ないですよね、
コロナ禍ですよね、
そう、立ち上げて11年間可愛がってたお店がいきなりなくなっちゃうみたいな、だから、いやちょっとそれ待ってくださいよって言って、
じゃあ私が買い取るよって書いて
た、そう、僕が買い取りますみたいな交渉をしてで結局その幸王寺の一つの店舗を長生きさせるために借りてたお金をそっちに使っちゃったんですよね、しかもそっからが地獄でだってさ、今だから笑って話せますけど、3密3密って言ってて、
そうですね、
集まっちゃいけない、集まるのと、
う
ん、あと密接に近づくのがダメ、
う
ん、あと密接がダメって言うんですけど、音楽スタジオってこの3つの条件が全て揃ってるんですよ、全部ダメです、お客さん来るわけないじゃんって言われちゃって
そのタイミングで逆に増やしちゃうわけですね、買い取ってね、
店増やした
、誰も来ないんだもん、お客さん、その時大家さんにもなんか吉田さんの商売って3密だよねふんふんとかって言われて、みたいな感じでいやそうですけどみたいな、
いや、コムさんここで出ましたね、あの、ザ経営者、あ、やっぱりあの判断がやっぱり常人と逆の判断をする時があるんですよ、きっと。
いや、そうっすね、普通は買わないですけどね、
普通はそこ買わない、
今絶対お客さん来ないところ
そうそう、でも買うという判断しちゃう、
でもそこはここ自分の気持ちを出してそこで行動に移るっていうのはやっぱ経営者なんじゃないかなと思うんです
よ。ここだよね、そうそうそう
そう、ね、私たちの違いってやっぱ行動力なのかなって、うん、それが無謀だとか無謀じゃないとか計算してるとかしてないとかじゃなくて、やることがすごいなと思って、
う
ん、
そう、
それが違うんだと思うんですよね。
大半の人はそこで買い足さないよね。
そうあの いくら思い出があったとしてもそうはならないじゃないですか。
今のこのコロナ禍ではちょっとってなるよね。
いやでもその時に、いやでも本当に僕もなんでそう今だから冷静に考えるんですけど、
うん、
あのいわゆる多店舗展開してる同業者が僕も閉めてったんですよ、
うん、
それがなんでかっていうと、あのいわゆる補助金とか助成金が一つの会社に対していくらみたいな、支払われ方だったので、要は店舗をたくさん持ってるところが大変だったんですよ、ぶっちゃけ、
うんうん、
で実際八王子でも立川でもその同業者が閉まってて、見に行ったら本当にスケルトンになってるんですよ、
うんうんうん、
見ちゃってそれをうわなくなってるわって思って、そこに自分がその11年間その変なし愛情を注いでた店もえ あの俺がやってた店もこうなっちゃうのかと思ったら嫌だなと思っちゃってそれはちょっともったいないよと思って、でまあその前の会社の人に相談しに行って、なんとかちょっと買い取らせてもらえませんかって言ってっていう、まあ行動を取っちゃったんですけど、まあおかげでなんかもう一回またそのなんか創業時のヒヤヒヤ感みたいなのまたそこから一気になんていうんですか、もうリピートですね、また同じことやってるんですよ、あれみたいな、なんで俺同じことやってんだろうなと思ってい
やまずはここまでであれですよ、吉田さんのまあ経営あのコロナ禍で、ピンチの時に、買い足すというですね、すごい判断をして、さあこの後どうなるっていう話が非常に気になるところなんですけども、今週はね残念ながらここでお時間になりましたので、いや非常に気になる、どうやってこの難局乗り越えてその後どんな状況になったのか、
はい、
そしてどうして今この状況までね、どうやって今の状況にしたのか、これを来週ちょっとお伺いしたいなと思いますんで、
お前さん2週連続にな
っ2週連続でいきますんで、
そう2週連続でいきます
企画が変わりましたね、
はい、よろしくお願いします、はい、吉田さんじゃあまた来週よろしくお願いします、
はい、わかりました、じゃあ、はい、よろしくお願いします、
じゃあ、はい、一旦今週はこんなところでということで、今週もそんな感じで
サタデーナイト、
ご来店ありがとうございました。
皆さんこんばんは、八王子 YEG の平本です。会社のこと、お金のこと、社員のこと、仲間のこと、そんなサタデーナイトの悩みには商工会議所青年部、そう八王子 YEG、 地元経営者の熱い仲間が待っています。さああなたも。
今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでサタデーナイト。
ココです。今夜のコンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。